はい、じゃあ引き続き会長です。
本部会長。
こんにちは。さっき何話しようかなと思ったんですけども、この前のあの台風18号ですか、辻又19号が発生しました。大体進路は同じとこ通るような予定だそうでございますが、大体週末過ぎ頃でしょうかね、また気をつけてください。それと山の水蒸気爆発、御嶽山の、受精になられた方、今現在で60数名だと思いますけども、最終的には70超えるのかな、大変痛ましい事故だったと思います。楽しく山遊びに行って帰りなくなって、何時間も帰ってこれなくて、いや家族にしたらこれ大変なことだなと、思いました。私あいにくと山は苦手でございまして、高いとこ上がると、足腰がもう立たなくなりまして上に登ったら降りてこれないと思いますんで、もうなるだけ山は行かないようにしております。例年だとキノコ採りだとか、魚釣りだとか結構歩くの好きだったんですけども、もうやっぱり夜年並みには勝てません。もうそろっと大手かけましたんで、大台に乗るとまだだんだん弱ると、言ってる方もいらっしゃいます。老いてますます盛んな方もいらっしゃいますけども、私もそうなりたいと思うんですけども、やっぱりちょっと無理なようでございます。はありがとうございますそれと、今日この前4日の日ですか、竹俣小学校、開校式に行ってまいりました。今日は、後で竹俣小学校の方が お礼に見えるそうでございますが、その席にもいろいろお話ししてくださると思います。品物を見てきました。大変立派なものでございました。私どもと柴太郎大人と、城南さんの3クラブで合同で、起草をしてまいりました。大変ありがとうございました。それと申し遅れました、ガバナ放送の志村さん私いつでもね、これ真っ先に言わなばねえなと思ってるんですけどね、こんにちはって言うと、もうその先紹介が先途切れてしまいましてね、大変申し訳ございません。終わったらまた一つよろしくお願いいたします。はい、それでは篠田君も後でゆっくりお話ししていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。
ちなみに何を贈呈したのか皆さんご存じないんだけど、会長。
あ、すいません。ですね、トランポリン。
トランポリン。
はい。あそこのね、子供。トランポリン。だろ。なんか生だった。すいませんすいません。言ったつもりなんだけどね。この前吉田君でね、遠藤君と幹事と3人で行ってまいりました。来賓として呼ばれたんですけども、どんな品物かなと思って見てかとなかったんで、見たら大変立派なもんでございました。健康な方はその上に乗って跳ねるんだそうですね。本来トランポリンっていうのは跳ねる、ところが跳ねることもできない子はそこで寝そべると、そういうお話もされてました。それでもやっぱり楽しくて遊べて嬉しい、やっぱりこれで良かったのかなと思いました。はい、終わります。
はい、
こんにちは。それでは幹事報告させていただきます。第2560地区よりロータアクト第3回副行事のご案内が参っております。11月の23日、名和サンピアというところでございます。締め切りが11月7日。あと皆様に現状報告書が届いていると思いますが、その中の24、25ページの 本年度予算、前年度予算額、本年度予算額と、なっておりますが、本年度実績ということで、人数でございますので、後で書き直しておいていただければ幸いです。幹事報告以上です。
はい、じゃあ委員会報告ということで、まず申告委員会から。
申告委員会長谷川です、10月26日夜間例会の会場の変更の方をお知らせさせていただきます、10月26日水曜日6時半から、最初は庭山さんの予定でしたけれども庭山さんのご都合により、急遽アーレガリの方で、やることになりました。バスの方は行きは出ません、帰りは出ますけれども行きは出ませんので大変申し訳ありませんが丸下方の分のバスは出ませんので、お間違いないようによろしくお願いいたします。以上です。
はい、社会保障委員会。
はい、ご苦労様でございます。皆さんのお手元にというか引き出しにですね、第3回の社会奉仕活動ということで、入れてあります。10月26日私全く頭に地区大会がなくてですね、勝手に予定してしまいまして、地区大会やめてもこっちの方を優先にしようかなと思ったんですけども怒られましたんで大和さんに、一任してやらせていただきますんで、ぜひ参加できる方は、よろしくお願いします。内容ここに書いてありますんで、一応宮野市議会議員さんの方から市役所の方にはお話はしてありますんで、その辺の準備はバッチリですんでよろしくお願いいたします。その時できましたらですね、まあ再来週でもいいんですけども、古い、シャツとかラクダのもも引きでもいい、はかないのあったら何でもいいですんで、一つ寄付していただければ助かります。よろしくお願いします。それとあとで会長が言いました、10月4日のトランポリンの寄贈の人たちがお礼に来ていらっしゃいますんで、委員会報告の後またご紹介しますんで一つよろしくお願いします。以上です。
すいません、ラクダ
の桃
引きないんですか。
顔
見る。あなたがハブの顔。いやいや
いや。はい、引き続きロータリー上部鈴木委員長。
ロータリー上部委員からですね、皆様にご報告します。ボックスに皆さんのボックスにですね、入っておりました。ロータリークラブ入会までの基本フォローということによって、ご覧いただきましたでしょうか。これ先般ですね、クラブ方針委員会を9月の24日に開催したんですが、その席上本来であればこの基本資料にですね全て書いてあるんですが、文字ですとなかなか分かりにくいということで、なんとかもっと分かりやすい方法でできないかというお話がありましたので、クラブ方針庁と共同でもってこのフローを作らせていただきました。ちょっと説明申し上げますと、一番上の方からですね、新入会員候補者推薦書というものがございます。一番会員推薦書一番目にありますけど、はぐるとありますけども、ここに、候補者じゃなくて推薦者、これいわゆる皆さん会員ですね、この方が、会員の皆さんが新入会員こういう方がいますよということをこの会員推薦書に記入して幹事の方に提出していただきます。そうしますと幹事の方からですね、職業分類会員増強委員会の方にその会員推薦書、それと同時に会員選考委員会ロータリー情報委員会にもですねこの会員推薦書が回されて、増強委員会の方では職業分類の確認をし、重点しながら、また会員選考委員会の方ではですね、この方が選考された方、推薦された方がいわゆる適格性があるかどうかをチェックさせていただいて理事会に提出すると報告するということでございますが、従来であると幹事の方からですね、職業分類並びに会員選考の方をですね、幹事の方からすぐ 記入いただいて理事会の方に提出ということになってましたけれども、やはり各委員会がありますので、その委員会でもってまず基本的なことは記入いただいてチェックをいただくと、その上でもって理事会に報告するというシステムが本来取るべきあるべき姿であるということでございます。それで理事会で審議いただいて承認されれば、今度全会にですねファックスでもって通知されると、そこでもって異議がなければ1週間以内にですね、異議がなければ推薦者に通知して入会申込書、一番最後の末期の閉じてありますけれども、この入会申込書に本人から書いていただいて、その入会申込書を書いていただいたときに、入会金を納入を確認した時点でもって入会式が行われると、こういうことでございます。もし前回に通じてですね、1週間以内に異議があると言った場合は、次回の理事会でこの評決に諮って、その理事会でもって可決された場合はいわゆる異議なしといった格好でもって入会式までに、至ると、こういう経緯でございますので、なおこの会員推薦書、それから会員も入会申し込み書、これらについてはですね、事務局の青年参与の方にありますので、どしどし会員推薦書皆さんのお力でですね、出していただければありがたいと、このように会員上級委員長が言ってましたので、私の方はあくまでも会員職業選考でございますので合わせてお願い申し上げます。以上でございます。よろしくお願いします。
はい、引き続き米山小学館と東京都から。
はい、米山小学の斉藤と言います。よろしくお願いします。先週のですね、土曜日の日なんですが、おじやの農協の集会場のグリーンパークというところでですね、セミナー、米山小学委員長セミナーが、行われまして参加してきました。最初のガバナーのご挨拶の時にですね、今回の地区大会のお話がありまして、この度田中作次前、国際ロータリー会長を来賓としてお呼びしてあるので、大変ためになる話があると思うので、ぜひ振るって参加してくださいというご挨拶がありました。それでセミナー開始になったわけですが、ディスカッション、要は6人組のテーブルで、皆さん分かれて、ディスカッションをして最後にグループ発表という形になりました。その中でですね、出た話、毎年出ると思うんですけれども、やはり日本に対して、ちょっとよく思っていないお国の方を小学生として呼ぶのは別にはどうだろうという話がやっぱりいろいろなところから出ていましたんですけども、新潟県においてはですね、決して、そちらの方だけが多いんではなくて、最近はチベットとかスリランカとかそういう、違うような国の方にもまんべんなく奨学金を渡しておるので、そういう懸念はありませんと。それで、逆にそういう敵対しというか中の良い国の良くない国の方を呼んで、その奨学期間の中で、日本を好きになってもらって帰ってもらって、今後につなげたいというようなお話も、出ておりました。あと長岡とか柏崎の方は、米山小学という名前とヨネックスの基金のがどうもその地域の人ではごっちゃになってるみたいなんで、もうちょっと啓蒙を良くしてもらいたいというご意見もありました。ちなみに新潟県、202560地区はですね、第11ということで全部のロータリーの中で位置づけられておりました。それで当ロータリーは要は会費の中から特別徴収という形を全部取ってると言いましたが、意外と 驚かれまして、なんかだんだんそういう風になってきてるロータリーもあるみたいなんですけど、やはり老舗のロータリーはですね、例えば柏崎さんだとかそういう古いロータリーはやはりそのそういうものに対してやっぱり意見ある人が多くて、やっぱりその自由意志を尊重して取るというものをまだ残してる動画がいっぱいあって、そうするとおのずとその時の米山委員長だとか会長だとか幹事の方に負担がいっぱいいるというようなお話もありました。まあいろいろこう出たんですけども、あとはまたまとめてお話ししまして、今日のところはこれで終わりたいと思います。よろしくお願いします。
じゃあ出席委員会の方から。
委員長、
委員
長
の
当日欠席者9名、免許アップ5名、修正出席率 92%。 10月8日退院後の10名、当日出席者32名、当日欠席者18名以上です
。はい、次、ニコニコボックス。
はい、ニコニコボックスより、報告いたします。本日は3名の方からいただいております。波久さん君、今月のボックスです。特に何もありません。感謝していただきました。吉田忠宏君、父が秋の叙勲に引っかかりました。また会社の旅行で昨日帰ってきました。感謝、ご口いただきました。坂部健一君、編集は交代しました。二口いただきました。ありがとうございました。
はい、じゃあ引き続き先ほど解説がお持ちあったね、ゲストの方長尺いたしました。坂部健一君の方から、はい、ご紹介お願いします。
はい、はい、それではじゃあ先ほど小屋の会長の方から10月4日の日に高山田校におきまして、サンクラブでトランポリンを寄贈いたしました。今日お礼に参ってますんでご紹介させていただきます。猪俣校長先生、牧野教頭先生、中村ピーテー会長、佐護井ピーテー副会長、皆川前 PT 会長です。では代表しましてですか、2名の方にご挨拶ということで、まず猪俣校長先生の方からよろしくお願いします。
村上特別支援学校の校長の猪俣明弘と申します。この度は、柴田中央ロータリークラブ様をはじめ、3つの、柴田市内のロータリークラブ様から、トランポリンの寄贈誠にありがとうございました。10月4日の日土曜日、竹俣校におきまして、当校の開校式が行われました。その折にトランポリンの贈呈式を行いました。子どもたちはとても喜んでおりました。と言いますのも、子どもたち、大好きな遊具の一つがトランポリンなんです。そして子どもたちは、飛べる子どもたちはもう汗をいっぱいかきながらトランポリンを繰り返し飛ぶような状況ですし、他にも飛べない子どもたちは教師が飛んでやるところに一緒に乗って、その揺れとか振動を楽しんで笑顔を作ることができます。これから私たち教職員一同寄贈されましたトランポリンを使わせていただきまして、子どもたちの笑顔をたくさん引き出していきたいというふうに考えております。そういうことでトランポリンの寄贈、学校としては とっても感謝しております。そのことを一言皆様の方にお伝えしたくて今日本日参りました。本当にありがとうございました。
それでは続きまして中村 PTA 会長お願いします。
親の立場からとしてちょっとこの場でお礼を言わせていただきたいと思います。本当にうちの子もそうなんですけど、障害ある子どもたちなんかいろんな障害を持っていまして、で本当に自分でブランコをこいでできる子もいれば、なかなかブランコに乗りたくても自分でこうブランコを揺さぶってこう遊ぶとか、そういうことがやっぱりできないお子さんもいっぱいいらっしゃってる中、本当トランポリンっていうのは自分が揺らすことができなくても、あるお友達が飛んでくれてその刺激を受けて、本当もうなんて言うんでしょう、揺られるのを本当うちの子はじめ楽しんで、もう毎日学校でトランポリンを休み時間などに乗って喜んでる姿を見ると、本当親として学校で楽しく生活しているのが本当ありがたいく思っておりました。で竹俣校に移ってからトランポリンがないということで、本当この子たちどうやって自分から遊ぶことができない子たちは本当どうやって遊ぶんだろうとかいろいろ考えてましたところ、たまたまロータリー様からこういう寄贈というお話がありまして、本当保護者一度皆さん喜ばれて、で10月4日 の開校式にも その場で子どもたち代表のお子様がお礼の言葉を述べてたんですけれども、本当にトランポリンもらえてよかったという話を聞いて、本当もう心から嬉しくなりました。これからもうなんか みんな順番に毎日楽しくトランポリンを乗る姿を本当喜んでおります。ちょっとすいません、なんかまたちょっと話があれなんですけれども、本当にこの度は寄贈していただきましてありがとうございました。
じゃあそれでは小山会長からもう一度ご挨拶ということで
、わざわざお越しいただきまして大変ありがとうございます。子どもたちもあれだったら喜ぶなと私も見て思いました。これからも、楽しく、あれはあんまり怪我はしないですか？あ、そうですか。なんかそれがちょっと心配だったんですけども、でも楽しく遊んでくれれば大変私どもとしても嬉しく思います。どうも今日は本当わざわざありがとうございました。
これで例会の部は終了したいと思います。今日は側の方に向けてということで、クラブ協議会ということであります。じゃあ星野監督の方からお願いしたいと思います。
はい、青島大学クラブ協議会の会長になります。まずはじめに本日お越しの側の野田の下田さんより一言お願いします。時間の許す限りよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今日は来週の公式訪問の事前打ち合わせということで、この例会終わりましたら20分ほど会長梶さんと、打ち合わせをさせていただきたいと思いましてお邪魔させていただきました。それから先週のお彼岸の中日お休みにも変わりませんで、IM を開催させていただきました。お休みの最中も誠に、申し訳ありませんでした。ありがとうございました。 先週の月曜日ですか、ちょうど IM 終わって翌週になったんですが、村上岩船さんの公式訪問の事前打ち合わせに参りましたら、ちょうど IM 報告ということ、当然翌週は IM の報告になろうかと思うんですが、ガバナ補佐が主催したんだからまず最初に一言話してくれって言われまして、でも皆さんがどういうふうに感じられたかっていうことを先に聞かせてほしいんで、ゆっくりと出席者の報告を聞かさせていただきたいということでお聞きさせていただきましたが、テーマがですね、職業奉仕忘れられた部門ということで非常に難しいと言いますか、本来職業奉仕というのはロータリーのスタート時点からあるんですが、途中いらなくなって、RI の職業奉仕委員会も廃止されて、長い間39年間廃止されていたものが昭和50何年かなんかに再開されたといういわくつきの委員会でございまして、ですからしたがってその RI がそういう方針になりますと、もちろん地区もそうですし、各クラブにおきましても職業奉仕というのは一体何なんだっていうその辺がまるっきりわからんと、熟睡していたような委員会なもんですから、急にそれをその IM のテーマとして取り上げましたら、活性化、職業奉仕の活性化策っていうことをで発表していただいたときにですね、どうしてもその雨が降っても火山灰の上に雨が降ったと同じで浸透しないんですね。なかなか本当の上っ面の話しか出てこないと。で、本当は職業奉仕っていうのが本当は必要、その結局39年間、廃止されていた職業 RI の職業奉仕委員会が再開されたということは、ロータリーにとって職業奉仕という概念が必要なんだと、委員会が必要なんだということになったわけです。必要なければ再開されることもないわけですから、ですからそれについて、いろいろ趣旨説明やなんかもさせていただいたんですが、基本ですね、ロータリーとライオンズの違いっていうところがスタートでして、結局ロータリーが職業奉仕、自分たちの利益あるいは会社の存続発展というものを考えようじゃないかっていうところからスタートして、それと親睦と、でその中にいたメンバーの中から社会奉仕活動をやるに職業奉仕という概念は必要ないということで、それを取り除いて親睦と社会奉仕だけを目的として組織されたのがライオンズクラブなんですね。それもロータリークラブが設立されてから12年後に、もともとロータリークラブはその社会奉仕という概念はなかったんですが、ある弁理士を入会に誘いに行ったら、自分たちのことしか考えてないような団体に将来性も魅力もないということで入会を拒否されたと。でそれで、シカゴのシカゴ市にその社会奉仕をやろうじゃないかという、後で社会奉仕がついたっていう、今まで自分たちのことしか考えていなかった、ロータリーに社会奉仕っていう概念が後でくっついたっていうのがこの社会奉仕なんですけども、 今はまさにその社会奉仕がオンパレードでございまして、職業奉仕はもう忘れられると。ですからなんとかそのロータリーの、大事なところって言いますか、魅力をもう一回掘り起こそうっていうのが今回の IM の趣旨だったんです。で出席された方には私はロータリーとライオンズの違いをまず理解してもらえればいいと、自分がロータリーに在籍してるのかライオンズに在籍してるのか、やってることはほとんど同じですから今の状態ですと、 ですから、どっちに自分は在籍してるのかぐらいは、ロータリーとライオンズの違いをまず認識していただいて、で職業奉仕と社会奉仕の違い、相違点という区別がどこにあるのかということ、そこまでが認識していただければ、私は IM がなんとか成功したことになるんじゃないかなと思いまして、23日の日に開催させていただきました。出席された方々の意識の中に、私が今お話ししましたように、ロータリーとライオンズの違い、職業奉仕と社会奉仕の区別、これが認識されれば幸いでございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではですね、来週15日の馬場公式で本番をやります。前に行かなくてもいいですね。聞いた方がいいですか。
手に持つマイクだとよく喋れるんですけど、置かれるマイクだとどうも喋りにくいんですけど、それではガバナー公式訪問、まず第一、当日皆様のメールボックスに、先日バッジ入れてあるかと思いますが、必ずそれを着用して身につけて出席をお願いいたします。で、このひな形でございますが、皆様 のメールボックスに入れてあります。まず10時半に、会長幹事、会長エレクト、副幹事、SA 親睦、時間厳守でお願いいたします。その時に会場の設置、毎年のことでありますので、準備万端だと思います。続きまして10時45分、新入会員天野君、10時45分に来ていただければ美味しいコーヒーごちそうで待ってますんで、はい。それで、それで10時50分に、ガバナ到着、1階から、会長、副会長、幹事ですかね、お迎えするということでございます。あとは控室のご案内が、これが、親睦になるのかな。で11時からガバナー地区財団の担当幹事、あと11時から12時の間に懇親会じゃなくて懇談というふうに11時から12時までになっております。そこで新入会員であります伝野さんから2、3ご質問などいただければ幸いでございますので、まだ1週間もありますから、宿題にしておきますので、ご質問よろしくお願いいたします。それで12時にうちのメンバー全員集合、12時から会場に、毎回通りお願いいたします。12時25分始まる5分前にガバナ入場いたしますので、その時は全員、立って拍手で迎えるということでございます。それで例会が12時30分、ご覧の通りこういう流れになっておりますので、で1時に、ガバナの講話ということでございますので、で講話終了後、会長が検証いたしまして、ガバナーが退場、この時は会長エレクト神田さんが一応先導でお願いいたします。あとは連絡、ガバナーが退場しましたら私の方で次の連絡事項しますので、それを終わりましたら、1時40分、毎回これちょっと時間かかるんで速やかに行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 で2時から、クラブ競技会の開始ということで、3時まで一応そういう流れになっておりますので、で終わりましたら会長と私と SA の1階までお見送りするということでございます。でクラブ競技会の座るメンバー表が、次のページに載っておりますので、多分これで間違いないと思います。
SAF これ斉藤のメンジメントです。
野田はあるところです。ああ、はい、すいません。
ちょっと最後ですけど、大変
ですSAAの服が野沢さん服をすいません。あとここに出席される方ではどうしても都合悪いとか今から分かる方いましたら事前に申し出ていただければ。あと本日皆様にメールボックスに入っております現状報告書、これは必ずお持ちになって、忘れないようにしていただければと思います。以上ですが、あと何かご質問は。
記念バッジをつける
の？はい、記念バッジは必ずつけてくれる。皆様メールボックスのところに先日入れてあるはずなんですが、入ってます。恋のバ
ッジ。
はい。恋のバッジ。ニシキゴイのバッジ。まあ、これを必ずつけていただけるようにということでございます。あとクラブ競技会で一番最後に質疑応答がありますので、なんかしないようにとは言われましたけど、なんかあれば大いに質問を投げかけた方がよろしいんじゃないかと思いますので、まあわからない点ありましたらガバナの佐々木ガバナに質問をされたらいいかと思いますので、以上でございます。公式訪問無事完璧にやりたいと思いますので、何かご質問がありましたら今ここでお受けいたしますが、まだちょっと時間ありますので、はい、ということでどんな質問はいっぱいせいとかすいません、お願いいたします。
再登壇させていただきました佐々木正俊ガバナーは、今72歳で北越銀行に入行されて、自宅のうちは実家はですね醤油の製造業だったらしいですけども、北越銀行へ入行されて、支店長を歴任して、来年いやもう少もう1ヶ月ぐらいで、59歳になるという、まあ59歳の年に、まあ任子さんの場合は大体そのぐらいになりますと役職定職で、冷や飯を食わされるのが、はあ、多いもんですから、おそらくそれ本人は言いませんけども、それで独立創業 をされて薬剤調剤薬局を60店舗ほど展開されておられるんです。で、三条支店中、まあ商売の方は60店舗で大体100億ぐらいやっておられると思うんですが、本人 および息子さんたちは薬剤師の資格はありません。で本人が三条が1店舗目らしいですけども、まあ誰かがやろうとしたのを頓挫したのを買い取ってやられたみたいです。でも新潟県内では、最高発の調剤薬局のものですからなかなか、広げる場所がなくて、山形が1年か2年この、医薬分離分業っていうのが行政が遅れたらしいんで、山形へ進出してバカに儲かったと、そこから埼玉群馬埼玉東京の方へ展開していったっていうことなんですね。大体調剤薬局さんは1店舗2億近くの取り扱いになるらしいですけども、大体そのぐらいなんです。まあ講話の時にもお話しなさると思うんですが、自分が始めた会社にせがれと三男坊が、父さんのやってる方が面白いっていうことで、せがれさんも北越銀行におられたんですけども辞めて、お父さんの会社に来たと。でその時に、このままみんなで一生懸命自己資本を蓄積すると相続の時になるとお上が待っていてちゃんと税金持ってってしまうんで、最初からせがれの会社と三男坊の会社をおのおの個人の資本で作ると。で自分は社長をするんだけども株式一切持たないと。で相続はこの時点で終わりっていうこと で自分のところの会社は大きくしないと。せがれと三男坊の会社を大きくしてでやるという戦略でやったらしいです。ですからもう、まあ調剤薬局の場合には総合病院の場合は前に張り付いていたら、大概医師は次から次へとこう回りますから、いつまでも商売上がったりになりませんけども、個人の医院の場合にはせがれが医師免許を取って後を継いだ場合にはそのまま行きますけども、そうじゃない場合は廃業になりますから、調剤薬局の泣きどころっていうのはそういうところあるんですね。で、上から餌が落ちてこなきゃそれで一貫の終わりですから、ですから本人もそういうことを考えてせがれさんとか三男坊さんにどんどん そっちへ移管していこうということを考えられたんじゃないかと思います。まあ、よそからそういう知恵が入ったんだかもしれません。と、仕事そのものはそういう形なんですが、ロータリー歴としましては三条支店長の時に2年、それからその前のカモかな、なんかの支店長の時に2年4年間ロータリー歴ありますけども、この支店の時には支店長ですから、ここの大野さんみたいに理事長みたいに俺がっちゃっていうその権限にございませんから、まあ、飯食いに来ただけじゃないかとは私も思います。委員会活動はおそらくほとんどなかったと思いますけどね。で、創業されて14年ということですからものすごい短期間なんですね。で7年目ぐらいに、ロータリー、小千谷ロータリーに入会して、間もなく会長、それからガバナーのみに、エレクト、ガバナーと。ノミニーとエレクトとガバナーで3年ですからね、会長1年ですから。で、7年の在籍で、この4年間取りました、あと3年しかないわけです。ですから、地区にも出向されておられませんし、幹事もやっておられませんから、ノミニーとエレクトの時に猛勉強はされたと思うんですが、ここにおられる皆さんから見たらスカスカのロータリーの知識だと思います。ですからあんまりその分かっていて難しい質問は出さないのですからな、まあ、そういう 概略そのロータリー在籍の年数あるいはそのロータリー歴今まで そのいろんなことをこの勘案しますと ロータリーに関してはあまり、いい私から言うとまずいんですけどもここだけの話でして、ガバナーとしてはあまりいい素材じゃないかとないんじゃないかと思いますまあ商売という面ではそのいろんなそれだけ成功されるってことは他に、何かいいところがあるんでしょうから、それらも、ま、むしろ質疑応答ではその辺を質疑されると参考になるかもしれません。まだ少し時間ありますね。ガバナーについては大体そんなところでございます。あと地区の方ではですね、長岡がすぐ隣に、おじやですからね、もう本当に、高速で走りますとすぐ終わりますから、降りるところですから、長岡のクラブの影響が相当強いみたいですね、おじやそのものはね。ですからこの度この、日曜日の日のガバナーでロータリーでもうガバナーのパストガバあそこの長岡のパストガバナーの鈴木さんが温度取りをしてあの山越でというだとかいろいろそういうのことをやられるんです。ですから地区の幹事もそれから委員の方もあんまり専門の人は見受けられませんね。例えば新潟クラブの小山さんみたいにミスター定感最速っていうぐらいに何を聞かれてももう隅から隅 裏表全部わかるっていうような幹事の方はあまり見受けられません。私が知らないから逆にそういうふうに思ってるんだかもしれませんけども、ですから来週はあんまり肩に力入れないでいいリラックスして公式訪問を受けられたらいいと思います。以上終わります。
すいません、大変ありがとうございました。ということで、あまり堅苦しい質問はなさらないように極力お願いいたします。それでは以上で、ちょっと時間早いですけども、はい、終わりますので、よろしくお願いいたします。
ということで、これからみっちりガバナ法についてですね、定時からね、まあ、お仕事なんでしょうか、しっかり身につけて来週、ガバナ法もやっていきたいと思いますので、皆さんご欠席にならないようにお願いしたいと思います。それではちょっと早いですが、質問したいと思います。じゃあ岡山会の選手をお願いします。
これから、しばらくちょっと、説教というか、お教えを受けたいと思います。それではちょっと早いですけど終わります。